それでは時間が参りましたので、ただいまから11月7日礼拝を始めたいと思います。立てる方はお立ちください。そして前奏を持って礼拝に備えましょう。招きの言葉、イザヤ書11章6から9。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供たちがこれを追っていく。メオシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように笑おく。血の実子はコブラの穴の上で戯れ、しばなりした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない。死は知ることが、死を知ることが海を覆う水のように血に満ちるからである。それでは賛美します。新聖歌の18番、御神を褒めまつれ。
Thank you.
それでは続いて死の祈りをお祈りしたいと思います。前のスクリーンに映されておりますのと新聖歌の826ページにもございますのでご覧ください。死の祈り。
天にまちまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではお祈りさせていただきます。愛します天の父様、新しい11月の最初の礼拝を感謝します。今このところの御堂に集めてくださり、一人一人があなたの御言葉に接することができますように、そしてまたこのことを覚えながらにして、このところに出席できない一人一人のうちに、特に高齢者、そしてまた体の弱さを覚えている一人一人のうちにも、あなたの癒しとあなたに一人一人に礼を与えてくださいまして、共にそのところでの御言葉を聞くことができますようにお願いいたします。また今途上にある一人一人のうちには、特にあなたがこのところに無事お送りくださいまして、共に礼拝を持つことができますようにお願いいたします。今日は子ども祝福として、子どもたちのあなたからの祝福聖書を祝う時として、この礼拝の中に置かれてあなたの御言葉をそれぞれに聞かんとしておりますが、どうか子どもたちの成長もあなたが支えてくださいますようにお願いいたします。また礼拝における奉仕する一人一人のうちに、そしてまたこの礼拝を覚えながらにして、このところの奉仕に携わってくださった一人一人のうちにも、あなたがその一人一人に祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。これからの礼拝、あなたに一切をお祈りいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美します。賛美歌ですから、前のスクリーンに映されておると思いますけれども、新聖歌ではございませんのでよろしくお願いいたします。それでは賛美します。思えば昔主、昔イエス君、 信仰告白、使徒信条をお願いいたします。使徒信条は前の本にも伝えておりますのでご覧ください。それでは使徒信条をお願いいたします。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエスキリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の意味に立ち従い、かしこより浸りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではただいまから子ども祝福式を行いますのでよろしくお願いいたします。
いつもお祈りを感謝します。子どもたちは名前を読んで前に出てきてもらいます。まずはドンキーの子から名前を呼ぶので、名前を呼ばれたら前に出てきてください。まずは幼稚園年中の山本麦君。
はい。
同じく年中の尾崎正大君。そして小学4年生の尾崎しほちゃん。
大丈夫。
一人一人お呼びしてもらいます。
みんなにもうちょっともうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと呼びますね。では皆さん一緒にお祈りしたいと思います。恵み深い父なる神様、今見舞いにあるこの子たちを今日まで恵みのうちに守り成長させてくださったことを感謝いたします。願わくはこの小さい魂の上にあなたの豊かな霊の祝福を持って臨み、イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった主イエスのように健やかに成長し、あなたに対する誠の恐れと揺るぎない信仰のうちに清く正しく生き、その一生を通してあなたの栄光を表す器とならせてください。じゃあね、一人ずつお祈りしますね。しょうちゃんと待ってね。神様、しょうちゃんを感謝いたします。小学生、小学校4年生でしたね。4年生になりました。ここまであなたが成長させてくださったことをありがとうございます。今、空手を頑張ったり、お勉強を頑張ったり、お友達と遊んだりしています。どうぞ、身も心も成長し、神様と人とに愛される子になることができるように守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
神様、正大君を感謝いたします。今、幼稚園ですよね。
5歳
保育所に、ご配慮に入っております。神様、あなたがここまで成長させてくれたことをありがとうございます。同じように神と人とに愛され、みんなお友達がたくさんできるようにどうぞお守りください。これから、小学校に入ったりといろんなことがありますけれども、どうぞあなたの守りがありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
次に、 神様、メイ君をありがとうございます。今年の4月に引っ越してから半年間、大阪の地に少しずつ慣れ、新しい環境の中で職員を頑張っていることをありがとうございます。どうかこれからも神と人とに愛され、すくすくと成長することができるようにどうぞお守りください。お友達との関係も、また教会の皆さんとの関係も祝してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
はい、じゃあ皆さん拍手で。
続いてファームの子どもたちを呼びます。中学1年生の八重美奈君、高校2年生の小田壮太郎君、
大きいね。
大変です。ガンバもうちょっといるんですけど、他の子たちは結構今日はリモートで参加しています。
そんたらちょっと大きいんですが、ちょっと恥ずかしいよね。皆さんでご一緒に祈り合わせていただきたいと思います。はい、天の父なる神様、小田壮太郎君を感謝いたします。高校2年生になりました。進路のこともいろいろ迷っているようでありますけれども、神様の導きがあり、本当に将来が開かれていくことができるように、これからの将来に明るい将来をしっかりと持つことができるようにどうぞお守りください。部活の上に、勉強の上に、主がどうぞ伴ってください。神と人とに愛されることができるようお守りください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
天の父なる神様、文成君を感謝いたします。この、年から中学1年生になり、遠くの、中学校まで、私立の中学校まで、電車で、行き来する毎日を続けております。勉強も大変です。でもその中で一生懸命頑張っている文成君を感謝いたします。神と人とに愛され、これからもすくすくと成長することができるようにお守りください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
では皆さん拍手で。
ハレルヤ。
これで以上になります。皆さんこれからもお祈りしてください。また子どもたちの成長を見届けてください。よろしくお願いします。
子ども祝福式を受けた子どもたちにちょっとメッセージをしたいと思います。後で、ドッキーとファームに、お手紙という形でお渡ししようと思いますけれども、聞いててください。子ども祝福式を受けた、子どもたちへ、またオンラインにつながっている子たちにも、メッセージをしたいと思います。世の中には、たくさんのことがあるけれど、本当に大事なことはわずかです。神様はちゃんといるということ。そして私たちを守ってくれるということです。いろいろ悩みがあると思います。幼稚園に嫌なことがあっても、小学校の時に友達から仲間外れにされても、中学校に入って自分の思い通りに自分でできない葛藤があっても、高校に入って自分の将来に悩んでも、神様はいつも私たちのお祈りを聞いてくれます。時には悲しんだり悔しんだり、何をしても虚しさを感じることもありますが、神様はいつもそばにいてくれます。このことを忘れないでください。そして私たちには時々悪い心が出てきます。それを罪と言います。子供の時にも悪い心はやっぱり出てくる。罪がどんどん増えてきて、心の中が真っ黒になってきます。でもそれを全部背負ってくれたのがイエス様です。イエス様が私たちの代わりに十字架にかかってくれました。ありがとうイエス様。このイエス様のおかげでみんな神様の国に行くことができます。 このことも忘れないでください。以上です。では司会者に続きお願いします。
また子どもたちの成長、また皆さんがお祈りくださいますようにお願いいたします。それでは、今月の歌を賛美します。目を上げよ、聖書の箇所を入れてください。ルカの福音書18章15節から17節。新約聖書2017では155ページです。それでお読みいたします。ルカの福音書18節15節から。さてイエスに触れていただこうと人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。それではこのところから子供のように子出して山本牧師より説教していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
北教会では、子供も一緒の礼拝を、ずっと続けています。これはもう前任 の栗原先生の時から、続けられた試みでありますけれども、高齢化が進む日本の教会にあってですね、まあ、次世代の信仰継承、これも私が子供の頃からずっと言われていることであるんですけれども、この信仰継承はもう喫緊の課題であり、一教会にとったらもう非常に死活問題なわけなんですよね。私たちもまだそれはそれぞれこう学年ごとに分かれているわけじゃないですし、子どもミニストリーの働きも小さいですけれども、 それでも教会の中に子供がいない教会がたくさんある。前任地のいた教会、私が今までやった教会には子供がいなかった、あの教会が多かっただけに、非常にこれは死活問題です。かつて40年ほど前には、それこそ菅原先生の時代にはね、あの子供が大勢いて、でもうそれこそこの話を聞いてるわけじゃないですけれども、街頭なんか走り回ったりとかね、あの大騒ぎしたんじゃないかなと思うんですけれども、まあその人たちがね40年経てば、まあ、今はもう50代になってるわけですよね。その大勢の子供たちが教会に集っていましたが、今や教会にいる子供たちは本当にごくわずか、まあ、理由はいろいろあるんですけれども、まあ教会の中で30代40代の働き盛りの世代が非常に少ない、特に福音派の教会は非常に少ない、高齢者が非常に多くて、そして中堅層の30代40代が少ない。30代40代のクリスチャンが少なければ、その子供たちも当然少ない現状になるわけです。そしてもしその親たちが来ていたとしても、その個々で子供たちを見ても、塾や習い事、部活や遊びの約束など選択肢がたくさんある。昔はそれほどでもなかったけれども、今はたくさん選択肢があって、じゃあその中で是が非でも礼拝出席をとまではならないわけです。大人もそうですけれども、子どもの社会も多様化し、誠実礼拝の優先順位が低くなっているのはとても残念でならないことです。じゃあ一方、教会の礼拝ってどうなのか。礼拝って、まあ、いろんな教会は確かに地域にもありますけれども、まあ、オーソドックスな教会は、まあ、古い言葉の賛美歌を歌い、まあ、割とね、文語調の言葉が多いですよね。あの、さっきも、おおもえば昔、ゆかまほし。ね、あんまりなんか、あの、高校の授業の、あの、古文の時にしか使わない言葉ですけれども、まあ、そういう古い言葉を使う賛美歌を歌い、あるいは、牧師の話も20分から30分と長く、また非常に難しいというふうに言われます。聖書テキストの、この聖書のですね、時代背景や人物、あるいはそれにかかわるまつわる教理がわからないと、ちょっと退屈な時間であるかもしれない。またそもそも問題意識を持って聖書を取り組もうとしなければ、牧師の独りよがりな演説にしか聞こえなくなってしまう。果たして子どもたちがこの教会での礼拝に関心を持ってくれるのだろうかという疑問も浮かびます。だから子どもたちに関心を持ってもらえるような行事やキャンプなど企画を教会は考えます。これ今最近の話ではなくて昔からそうです。楽しいことをやる、いろんな行事をやる、そうやって子どもたちをなんとか教会につなげようと考える。でもなかなかうまくいきません。かつてあんなにいた子どもたちが今どこに行ってしまったのかがわからなくなっている。教会学校のスタッフたちもそういう問題を、現状をどうしたらいいのかと常に思い悩みます。ああ、神様良い知恵を与えてください、どうしたらいいでしょうか。しかしむしろ私たちの方がこういう観点に関して、こういうことに関して的に外れていたと言えるのかもしれません。というのは、私たちは何とか子供を信仰に導き、洗礼を受けさせる、まあそれをゴールと考える。何とかうちの子供が洗礼を受けるように、何とかこの小さな子供たちが信仰を持って洗礼を受けることができるように。
その信仰、その洗礼を受けることがゴールと考えるんですが、しかし、そもそも今日の聖書の箇所ですけれども、私たちの方が子供のようでなければならないというメッセージを聖書から受けるわけなんです。私たちは子供たちに対してね、もっと教えなきゃというふうに思うけれども、逆に聖書は私たちに子供のようであれというふうに言う。これが今日のメッセージの内容です。今日開かれた聖書箇所は、イエス様が子供たちを受け入れる場面です。イエス様は子供が大好きとか、子供にも好かれるイエス様。まあそう私たちは直感的にこの箇所を読んで思います。でも、これ聖書をよく読むと、触れていただこうと連れてきた親たちのことをむしろ聖書は語っているんですね。新改訳のね、聖書の昔の訳の問題もありました。これなんとなく子供たちがですね、小学生ぐらいの子供たちがですね、走り回ってイエス様のところに近づいてくる。さっきの賛美歌でもそういう歌詞がありましたけれども、そういうふうな訳がされていましたけれども、でも、厳密には、小さな子供たちを連れてくる。それこそね、本当に赤ちゃんのような小さな子供たちを、親たちが連れてくる。彼らはどんな思いで子供たちを連れてきたと思うでしょうか。祈ってほしい、祝福してほしい、もちろんそうだと思います。ユダヤ人の伝統にも日本の七五三と同じように、まあ彼らの場合には生後1年の幼子を、まあ、有名な律法学者のもとに連れて行き、祝福を祈ってもらうという習わしがあったそうですけれども、どこの国だってやっぱり子供たちの祝福を願う親の気持ちがあるわけです。しかし、この聖書が私たちに語っているメッセージは、その親たちが幼子をイエス様のところに連れてきたというところに注目すべきなんです。ところが、まあ、ここからの内容は皆さんのご存知の通りです。イエス様の弟子たちは彼らを拒み、親たちを叱ります。これも役の問題があって、かつては子供たちが叱られているようにこうイメージしている人が多いかもしれない、そうじゃない、親たちが叱られた。なんでこんな子供たちを連れてくるんだ。非常に度量の狭い弟子たちの姿に、まあ私たちでさえもちょっと怒りを覚える場面かもしれない。いやー、あんまりじゃないだろうか。せっかく子供の祝福を、ね、願う親心を踏みにじる行為ではないか。しかし、仲介書の多くは弟子たちに対して非常に同情的です。弟子たちがそのように、彼らを拒んだり、まあ、叱った理由がある。実際イエス様の働きを見るときに、私たちもあまり細かくは知らないのですが、病人がたちまち癒される、悪霊に疲れた人が正気に戻る、死人が生き返り、障害を持った人たちが回復するという噂が人々に瞬く間に広がり、来る日も来る日もイエス様を詣でる人が増える一方、もうイエス様一息つく暇もないぐらいに、働いていたことがわかるわけです。そんな姿を横で見ていた弟子たちからすれば、いや、イエス様そろそろちょっと一息つかれた方が、まあ、時々山にこう困られて祈られたこともありますけれども、でもなかなかその一息つく暇はない、いや、イエス様の体が心配だ そういうイエス様のことを気遣って人払いをしたというふうな解説があるんです。ああそうなんだ、確かに私たちはこの表面からは全然わからない、イエス様にそういう事情があったのかわからない、ちょっと休ませて30分後1時間後だったらば相手できるから、まあ多分それを言っても多分聞いてもらえなかったと思いますけどね、人払いをしたにはそういう理由があった、イエス様のことを気遣うという理由があった。例えばこれがことを争う急病人がね、こう癒してくれっていう依頼ならば、私も幼子の祝福のためにイエス様の大切な時間と労力を割くことは良くない、まあ、優先順位で考えたら緊急性を要することの方が重要だ。そこまで緊急じゃないことだったらイエス様の体を気遣う方がいい、まあ、弟子たちはこういうふうに考えたわけなんです。だから親たちが叱られた。その後の展開は皆さんのご存知の通りです。しかしそのことがイエス様の逆鱗に触れます。この平行記事であるルカの福音書と同じように、このマルコの福音書の10章の14節には、これも珍しい表現ですけど、それを見て憤った、これイエス様がですよ、イエス様は憤ったと書かれている。イエス様が、まあ、気遣って、イエス様のことを気遣って弟子たちが買いなさい、しっしっというふうに言ったときにですね、イエス様は憤った。体を心配してくれた弟子たちが、まあ、配慮したつもりでしたことだったんですが、どうやら、見当違いだったようなんです。そして、幼子たちを呼び寄せて、子供たちを私のところに来させなさいと言います。ああ、麗しいな。教会は子供を歓迎してるんだな。故に、教会は歴史の中でずっとそうですけれども、子供を礼拝から絶対に排除しない。他の宗教の集まりは分かりませんけれども、教会は子供を排除しないのであります。さて、イエス様は弟子たちの配慮とは逆に、子供たちがイエス様のところに来ることを邪魔してはいけないと説きます。その真意はなんとなくつかめなくもありません。イエス様のところね、イエス様は子供が大好きなんだろう、邪魔してはいけない、なんとなくその意味がわかる気がしますけれども、でもしっくりと悟ったとは言い切れないもやもやしたものがどうしても残ります。この後に続く神の国はこのような者たちのものという発言にも疑問符がつきます。なんで子供たちのものなんでしょう、大人ではダメなんでしょうか。物事の分別を知り蓄積された経験を持つ大人たちが未熟な子供たちに比べてどこが劣るというんでしょうか。聖書のことだって子供たちよりはたくさん知っている、世の中の道理だってそれなりに知っている。5歳の子供を育てる身としての感想は、決して子供は純粋無垢だけの存在ではないということです。ああ、もっと子供は純粋な無垢で、そして罪のない汚れのない存在だというふうに感じていましたけど、そうではない。もう赤ん坊の時から個人差あると思いますけれども、赤ん坊の時から非常にわがままでしたし、根はいい子なんですけれども、時々悪さもします。 社会をあまり知らない分だけ純粋さというものは感じますけれども、それでもやっぱり聖書に書かれているように神の国はこのような者たちのものと言われると、どこを基準にしたらいいのかよくわからなくなる。なぜ子供たちのものなんだ、子供の方が大人より勝っているところはどこなんだろうと考えさせられるわけです。子供の持つ無限の可能性ってものでしょうか。確かに子供には可能性があります。この子供たちに彼らにしっかりと信仰教育を施し、あらゆる善悪の判断もつけられるように促し、そして教会の中で奉仕の実地訓練を踏ませれと。そうすれば大人になった時に知識においても信仰の面でも素晴らしいクリスチャンになる。これはまあ人間の算段でありますけれども、確かにそのように思います。だから子どもの無限の可能性って確かにそれは素晴らしいものです。ところがイエス様の言葉はそうじゃない。子どもの将来とか無限の可能性のことを言ってるんじゃなくて、まさしく今の子どものようになることを大人の私たちに語ってるんです。イエス様は言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。大変です。すっかり大人になってしまった私たちを絶望させる言葉にも聞こえます。ヨハネの福音書の3章で、立法学者のニコデモという人が、新しく生まれるにはどうしたらいいかという質問に対して、もう一度母の胎に入ることができるだろうかと、それは的違いの答えだったということになるんですけれども、そう答えていますが、子供のようになることなどとても人間技で私たちできることではないわけです。教会の中でずっと語られていますけれども、そして皆さんの知っている聖書の箇所だと思いますが、他の箇所、これはコリントの手紙の14章20節でありますけれども、幼子のような信仰というふうに言われつつも、考え方においては子供になってはいけないと、これパウロの言葉ですね。どっちなんだよ、子供のような信仰でありながら考え方は大人でなければいけない。私たち非常に戸惑うわけです。世間には子供っぽい人たちをよく見かけます。この子供っぽいという言い方は、成熟していない、未熟であるという意味がその中に含まれているわけですが、考え方においてむしろ反面教師にすべきだと聖書は語っています。しかし理屈ばかり整っていてもイエス様を信じようとしない大人たちが大勢いる一方で、子供のように素直に神様の国を受け入れることが大切なのです。これは確かに多くの大人たちができることではないですよね。疑いのない純真な心で神様の国の訪れを心から待ち望む、聖書に書かれている言葉をそのまま信じ受け入れる、そういう大人でありたいと心から願います。しかし残念なことに今の時代は私たちの目標とは逆行して疑いに満ちている。そして世間はさらにますます疑いを深めようとさえしている。誠の神様を信じる 一途な信仰から遠ざかり、むしろ世間の動きは逆に向かっているように見える。本当に信じられるものが世の中にあるのか。神などいない。これが世間が私たちに語っている見えないメッセージなわけですよね。信じることは素晴らしいことなのに、信じることを語らずに疑いを強め、何も信じないことが賢い生き方、そうであることを世間は私たちに勧めています。本当に恐ろしい時代だと思います。されどイエス様の言葉はいつまでも変わることがありません。子供も一緒の礼拝をすること、それは大人にとっても大切なこと。子供の素直なその視点を大人が感化されることによって、素直に聖書の御言葉を受け入れることができたら本当に素晴らしいことだと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできまいと、あなたは私たちに語ってくださいました。しかし今やそれなりに人生を経た大人になった私たちに、どうやって子供のようになることができるのでしょうか。あの純真だった、何も考えていなかった素直な時代の、その子供時代にどうやって戻ることができるのでしょうか。しかしあなたは不可能を可能にしてくださる方です。立法学者であるニコデモには分からなかった真理を私たちに与え、分からない中にも私たちに純粋さと素直さを与え、そして聖書を信じる信仰を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。世間はますます私たちを揺さぶりますけれども、不信へと私たちを導きますが、しかしその中にあっても誠の神様をしっかりと信じる信仰を植え付けてくださり、ぶれることなくあなたを信じてこれからも歩むことができるようお守りください。子供たちの成長の上にもお守りください。これからの時代はどのような時代になるのか分かりませんけれども、あなたの見守りが子供たち一人一人のうちにありますよう心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の474番、主は私の手を。
優しい
ただいまから生産式をしていただきます。
一節の二節を参りいたしましょう。最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお渡りになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉に、もしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば 主の体と血に対して罪を犯すことになります。また身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのですと勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持ち、聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書を読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものなれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は、共に礼賛されますように。まだ信仰を告白し、バプテスマを受けていない方は、聖餐を受けることは控えるべきであります。救い主イエスキリストを信じてバプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと願います。では、祈りいたしましょう。天にいらっしゃる父なる神様、今月も第一聖日に愛する兄弟姉妹の皆さんと共に聖餐に預かることができることを心から感謝いたします。地上稀に見る、大疫病のために、昨年から礼拝が滞っていた教会もある中にある、非常事態が宣言が解除となり、そしてこのように少し安心した気持ちで礼拝に集えていること、また前のように聖餐を預かることができることを心から感謝いたします。御子イエスキリストが十字架の上に死なれ、私たちの贖いとなってくださったことも心から感謝いたします。今この用意されたパンとブドウ液を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持ち、主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚え、この交わりが良い厚くされ、共に福音の証しに生きるものとさせてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではパンの分散に移ります。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。 これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。それではご一緒に信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。続いて杯の分散に移ります。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。アーメン。一緒に信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。感謝の祈りを、西村典子氏がお願いします。
愛する天の神様、今日のためのように礼拝に続き、礼拝の中で生産式を行うことができましたことをありがとうございます。神様、本当に私たち一人一人神様に愛されイエス様の尊い命によって救われていくことを感謝します。どうぞこの喜びを多くの方々にもお伝えすることができますように、また私たち一人一人のこれからの 様、信仰生活をさらに守り導いてください。感謝して主イエスキリストの名によってお願いいたします。
アーメン。
それでは先ほどの新聖歌46番の3節の説を賛美いたしましょう。
それではただいまから献金の時としたいと思いますので、ご奉仕の方お願いいたします。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご理解のない方、準備のない方が袋を回ってもよく後ろにお回しください。お願いいたします。 それでは立てる方はお立ちください。正英63番賛美して祝祷高僧で終わりたいと思います。
捧げいたします。仰ぎ声願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
終わった後ですけれども、結婚式、ことわりのまたお祝いの城のまた落としたいと思いますので、この報告あった後に、準備できている方は、また場所は本当にこのところですけれども、後にまた、お渡しする方は渡してほしいと思います。よろしくお願いします。
すいません、兵庫委員会の方から、補足で、このアンケートについて、もう少しだけお話しさせてください。福音交友会、私たちも所属しているグループですけれども、今まで70年間京都から和歌山までという標語を、掲げて、その伝道に、邁進してきたわけなんですけれども、この70年を機にですね、新しい標語を生み出したいと、掲げたいというですね、そういう思いが与えられて、兵庫委員会というものが結成され、また実行委員会とともにですね、このことについて祈って話し合ってきました。で、今現在8個の候補があります。で、おのおのこれはもう呼んでいただいたらいいんですけれども、どれを選んでいただいても、それは構いません。最終的に全ての福音交友会の、信徒の方に丸をつけていただいて、それを集計して最も多いものを上3つになったのかなを、総会でもう一度ですね、この3つになりましたと、この中でどれにしましょうというのはですね、福音交友会の総会の中で、再度一つに絞り込みを行いたいという、そういう考えがあります。ですから、この8つの中から、1つを選んでいただいて、そしてその上位3つを、候補として総会に出すという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。アンケートの方は、牧師先生に渡してくださるのが確かだと思うので、別に執事さんとかに渡していただいてもいいんですけど、牧師先生に今月末までにお渡しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
他に報告の方、いただけませんか。なければ一応これで連絡を待ってたいと思います。準備されている方、本当に琴さんにね、その渡せる準備の時はなかったので、今もしそのところですけども、準備のできる方はどうか、また琴さんの方にお願いをまたさせていただきたいと思います。
え、
こっち持っていった方がいいかな。乗っとってもいいかな。乗っててもいいかな。がいる？がいらんと思う。
がい
る。
知らん。がいるかもしれ
ない。本当に自由からで本当にいいですよね。よろしいですか。はい。今準備できてる方。
準備そんな感じ。そんな感じ。ご希望の包丁さんも。
あ、めっちゃ嬉しい。包丁さんっていいのかと思った。
家にある選手タオル、あ、付近でも使って
ありがとうございます。
はい、
落とさないように OK。 ホットサンドくれてありがとう。
おめでとう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
仲良くあの手合わせて
くれ。ありがとうございます。助かります。本読むからめちゃめちゃ助かります。ありがとうございます。
ちょっと待ってくださいね。
はい、2回とか。おっしゃー。
それで一応、礼拝を終わったと思いますので、今日の